皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月になってね、結構もう夏のような暑さも続いていたりするんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初はですね、気象関係のニュースということで、日本の CO2 濃度上昇続く、気象庁ということなんですね。気象庁がですね、3月末、2020年の陸上産地点と海上上空で観測した大気中の、CO2 濃度ね、いずれも観測史上最高を更新したということで、2020年ね、コロナの影響で、国際的にはですね、CO2 の排出量は減ったということなんですけども、大気中の濃度の観測には反映されなかったということなんですね。で、このニュースを受けてですね、少し気象庁の報道発表を見てみますとですね、気象庁はね、大気中の温室効果ガスの観測ということで、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素を観測しているということで、いくつかの箇所なんですと、その水上と 陸上と空気中ということなんですよね。で、いずれも観測史上最高を更新したということで、近年からはですね、大体フロンの観測も開始をしているということが、あるんですけれども、で、社会経済活動により排出された CO2 約半分は陸や海洋に吸収される、ね、森林や海に吸収されるということなんですけども、年々の増加量というのは自然の変動に大きく影響されるということなんですね。で、コロナの影響もあったにもかかわらずですね、なかなかこうね、減らない。これは、まさにこう排出量をね、すぐに減らしたとしても大気中の濃度が、それすぐにね、減っていくというわけではないということをね、表しているということなんですね。当然 CO2 なんかはね、長くとどまりますし、で、大気を、ね、たくさん出している中でちょっと、ね、減らしたとしてもですね、なかなかそれが、濃度が減らないということになるということは、科学的に分かっているということなんですね。で、これ、陸上はですね、岩手県の綾里というところと、ね、沖縄の与那国島、それから、南鳥島ですね、ずっと南の方にあるね、この、3カ所で、測っています。いずれもね、大都会とか大きな工場が近くにあるわけではなくて、ほぼね、自然のようなところでの、観測ということで、綾里で 416.3、南鳥島で 414.5、与那国島で 417.2 というね、それぞれね、400を超えたっていうのがね、随分ニュースになりましたけども、400はるかにも超えてしまっているわけなんですね。で、この、陸上産地点の平均と洋上はですね、ずっと船でね、測るわけなんですけれども、統計137度線、それから統計165度線をね、ずっとこうね、縦に引いていったところで測ると。それから上空は6キロ付近ということで、神奈川県の、綾瀬市から南鳥島のこれね、飛行機が飛んでるということで、そこで、採取した空気を、測ってということで、ずっとあるんですけれども、2020年の年平均値が出て、前年からいくら増えたかということがね、それぞれあるわけなんですけれども、だいたい 2.3 から 2.4ppm 増えているということで、最近ね、10年間の平均の増加量にほぼ同じということになっているわけなんですね。ですから、 まあ、なんて言いますかね、大気中の、CO2 の濃度を減らしていくということであれば、ね、早く早くこう減らして排出を減らしていかなければ、大気中の濃度が減っていかないっていうような、ね、ことになるということで読み取れるかなというふうに思います。はい、次のニュースなんですけれども、これちょっと、静岡県、浜松市版の中日新聞にですね、生徒初再エネ改革ということで、講演がきっかけで民間とコラボというようなタイトルになってるんですけども、何度かご紹介をしたかもしれません。浜松の開成館中高、ね、浜松市にある、学校なんですけどもね、そこが、静岡市内の民間の、ね、会社と、提携し、電力の再エネ転換を目指すということで、この学校はですね、再エネ100宣言 RE アクション、ね、宣言をしておりまして、生徒の提案で締結に至ったと。校内の体育館の屋根にですね、LED、ね、照明を LED 化したりですね、再エネの比率を高めていくということで、体育館の屋根には、太陽光発電を設置する、ね、というようなことも、やっていてですね、まあ、これがですね、宣言、この RE アクション宣言参加のきっかけは、キコネットワークから講師が招かれてですね、講演会があって、千葉商科大学の、ね、事例に関心を持った、その時2年生の、ね、学生さんを、生徒さんお二人が、私たちの学校も、電力を 100% 再生可能なものに変えられないかと、ね、理事長らに提案をしたということなんですけども、まあね、コストの問題なんかもあったということなんですけども、電力供給でお付き合いのある、民間の会社が、ね、子どもたちの未来を守るという、ね、意思に、共感をして協定を締結したということで、生徒さんの一人はですね、再生可能エネルギーの重要性を多くの人に伝え、浜松からゼロカーボンの輪を広げていきたいというふうに話されたということなんですね。で、まあ、こういうね、私たちの講演がきっかけに、そういうね、実際のこう再エネ 100% 中高をね、本当にこう珍しいんですけれども、そういう実際の活動につながったということはね、すごく、まあ、喜ばしいというかね、いいことかなというふうに思いますし、京都の、ね、学校なんかもそういう動きが、出てきてほしいなというふうに思っているところです。はい、千葉商科大学はね、もう有名なんですけども、それに続いてですね、長野県立大再エネ 100% 電力調達を開始ということで、国公立大学で初というふうに、書かれています。これもですね、3月末にですね、長野県立大学が大学内で使用する電力を4月から再生可能エネルギーに切り替えるということで、年間1000トン CO2 を、ね、排出してるんですけども、その4分の3が削減される見込みということなんですね。で、これは長野県企業局の運営する水力発電所で作られた信州グリーン電気を活用するということなんですけれども、で、こういう、ね、活動がまた、始まってですね、理事長が、本学は開学以来グローバルな視点で、未来を切り開く地域に貢献するリーダーの輩出をミッションとして掲げてきた。今回の取り組みも持続可能な社会の実現を目指す、攻める大学として環境化の提言とエネルギーの地産地消に大きく貢献するものと考えているというふうにおっしゃったということなんですね。で、これ、まあ、長野県企業局の、ね、水力発電所でできたものを、ね、地域で、まあ、使っていく、それで、大学が再エネ 100% になる、電気ですけどもね、なるということなんですけども、この、電気を、ね、まあ、それどうやって、調達するかというと、中部電力未来図 を通じてってことで、これは愛知県名古屋市、ね、本社がありますので、まあ、惜しむ楽はなんか、長野県内の、ね、電力会社を使っていただいた方が、よりこう、ね、地産地消に近づくんじゃないのかなというふうに思ったりもするわけなんですけれども、まあまずは、ね、長野から、大学から、ね、やっていくというようなところも、動きとして現れているのかなというふうに思います。はい、最後ですね、書籍を紹介してみたいというふうに思います。名前がですね、気候変動から世界を守る30の方法ということで、編著がですね、国際環境 NGO FOE Japan ということなんですね。私たちと一緒に活動なんかもしていますけれども、合同出版から出ていまして、で非常に、まあ、グラフとか、ね、写真とか、ね、イラストとかそういうものがふんだんにあってですね、175ページぐらいの、まあね、あの読みやすい、書籍になっているのかなというふうに思いました。私たちのクライメートジャスティスというような、ね、ことが書かれていてですね、少し目次を紹介しますと、世界中が気候変動の影響を受けている、一つ目、二つ目が科学が警告する地球環境の激変、3つ目が世界に求められている気候正義、4つ目が世界が変わらないと気候変動は止まらない、そして最後、地球のための行動は草の根から始まるというようなね、ことでいろんな、まあ行動というんですかね、ことも書かれています。ですから、まあ、気候の科学からですね、いろんな世界の取り組み、パリ協定のことなんかも含めてですね、私たちが何をしたらいいか、電気を選んで未来を変えよう、エコハウスと気候変動を考える、ね、食卓から気候変動を止めるとかね、持続可能な農業を取り残したい、サステナブルファッションを始めようとかね、今取り組む気候変動教育というのはね、いろいろこうね、非常にまあ分かりやすく読みやすい、形で書かれて出版された、書籍かなというふうに思って、紹介をいたしました。気候変動から世界を守る30の方法、合同出版から出てですね、1800円プラス税ということなんで、あまり、高くもないのかなというふうにも思いますし、ぜひね、手に取って、読んでもらったらありがたいかなというふうに思っているところであります。そういうね、紹介もして、ぜひぜひこの実践にね、つなげていただいたらいいのかなというふうに思います。今日紹介しました、大気中の、CO2 の濃度っていうのはね、なかなか、下がらない、観測史上ね、最高を記録している中でですね、一刻も早く、まあ、下げる、ね、必要があるということが あるんですけれども、そういう中で、ね、浜松の、高校中高であったり、長野県の、ね、大学であったりが、取り組んでいるという中でですね、まあ、この本も紹介をさせていただきました。ということで、今日の、京都発温暖化防止は終わらせていただきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。